水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。こんばんは、立川談笑です。
東京 FM 村田睦美です。
私たちは東京銀座にあります東急プラザ銀座に来ております、
はい、
この後ここの6階にありますキリコラウンジにてこの番組落語千金の初公開収録があるわけでございますよ、
はい、
ねえ、なんとなくなんでしょう、緊張しますね。
そうそうしますね、
うん、ねえ、さっき会場見てきたらすごく綺麗だし、
綺麗なんですよ、
ね、後ろに焼けがさーっと広がっているところで、はい、いつもの収録をさあお客さんと一緒にどういう風になるんでしょう ね
落語も聞かせていただけるということで、
ね、しっかりした講座を作っていただいて、お呼びがかかったようですね。じゃあそろそろ行ってまいります。
水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。この番組は水保証券の提供でお送りします。
落語の小道具といえばこちらの扇子。使い方次第でお箸にも刀にも変わります。お金の使い方も一つじゃありませんよね。将来の資産作りなら水保証券にご相談ください。水保証券は首都圏と近畿に200店舗以上。扇子だけに資産運用のセンスがあるってね。
そばにいる、そばにある、水保証券。
わ、水保。
落語千金。さあ今日は3月22日に行った公開収録の模様をお届けしています。さあこの後はこの番組でもおなじみ投資の先生川崎浩一さんを迎えてのトークをお届けします。川崎浩一さんです。投資の先生お願いします。
拍手でお迎えください。川崎さんです。
皆さんこんばんは、川崎です。今日はよろしくお願いいたします。
さあここからは大切なお金のこと、はい、春に知りたいお金の話と題しまして、新しいシーズン改めて考えておきたいこと、川崎さんに伺っていきましょう、ね、
今日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします、
は
い、
私たち仕事をして収入を得てそれで生活をしていくわけですけれども、はいはい、一般的にいかがですか。だいたい一生のうちで全部いくらぐらい稼ぐものでしょうね、一般的に、
はい、そうですね、これある労働統計によりますと、大学それから大学院を卒業しまして、まあ、60歳まで、うん、まあ、フルに働いたとして、退職金を含めますと一人平均だいたい2億6000万という数字が出てますね。
一人当たり一人で、はい、平均で2億6000万、
はい、
2億6000万か。
じゃあ、まあ、平均的に言って逆に使うお金、人生でどれぐらいなんですか。
そうですね、これは当然人によっても異なりますし、うんうん、まあ、一概には言えないんですけれども、まあ、少しゆとりある生活をしようとしますと、まあ、就職してから、一世帯あたりですかね、2億7、8千万かかるとも言われてます。
ん、2億7、8千万
使うお金が、
さっき収入っていくらって言いましたっけ。
2億6千万約って言いましたね、
うん、で使うのが、
はい、2億7、8千万、少しまあゆとりのある生活をすればということです、うん。
足らない
ですね。
ないですね。はい、そうなんですか。で今度使う方は、支出の方は、1世帯あたり。
1世帯あたりですね。
うん、
はい、ですから、この統計というのは、あくまでも配偶者の方が専業で、
うんうん、
でまあ、60歳で退職をして、うん、そして、まあ、お子様が2人いらっしゃるという前提なんですよね。
うんうん、
で例えば、共働きをするとか、60歳以降も働くとかすれば当然結果というのは変わってきます。ただ、私たちが働いている収入だけに頼るのではなくて、お金にも働いてもらおうと、考えることも今日はご提案したいと思います。
そうですよね、1000万とか2000万とかちょっとね足りない感じもしましたもん ね、
う
ん、
ね、
今数字を聞くとね、
はいはい、この話はこの番組でもたびたび出てきますけど、はいはい、お金に働いてもらうと、
はい、
うん、自分が働くだけではなくて、
うん、そうですね、お金にも働いてもらう、うん、
それがその投資の考え方っていうのとこう関わってくるて、
ね、そうですね、その通りです。まあ、初めは少しずつ、まずは経験してみることっていうのは重要ですね。
将来に備えて貯金もしたいし、まあ、少しは投資もしたいし、でも日々の生活があって、その働いてもらうためのお金を用意するのがなかなか大変、
うん、
っていうのが ね、現実じゃないでしょうか、
はい、
うん、
以前にもお話しさせていただきましたけれども、 まずご自分のお金というのをですね、3つの財布に分類してみましょうねっていう話をしました、まず1つ目の、財布というのは日常の生活に必要なお金、これを入れておく財布です、で2つ目というのは将来使うことが決まってるお金、これを入れておく財布ですね、で3つ目は今すぐに使わないお金というように3つに分けることが大事だと思います、で1つ目と2つ目の財布ではこの中のお金で投資はしてはいけません、3つ目の、今すぐ使わないお金の中のごく一部をですね投資に回すという考え方が重要だと思います、
いつもその2つ目がねぼんやりしちゃうんですよ。将来使うことが決まってるお金って具体的には例えばどういう資金のことでしょう、
例えば将来のマイホームの資金、マイホーム資金にしたいとか、それからお子様の教育資金のための資金だとか、確実にもう支出する支出が決まってるというお金ですかね、
そうかそうか。でその3つ目の今すぐは使わないお金っていうところで始めると、
そうですね、これが大事ですよね、お金を分類する、つまり、お金を3つの財布に分けることでお金の計画が立てられて、無駄遣いがなくなります、多分
多分
絶対ではないですけども、
そうか、その今すぐに使わないお金ってここがその余裕の部分ですよね、そこが出せるのか出せないのかっていうのって、だって、毎月結構使っちゃってなくなっちゃうじゃないですか
そうですね、
でもその中からこうな緊縮したりだとかして、ね、とにかくその最初の働いてもらうお金というのを捻出すると、
その通りですね。やっぱりはもう我々無駄遣いって結構あるんですよね、ですからこうやってお金を分類することでやっぱり無駄遣いっていうのが見えてきますので、その中から本当に今すぐ使わないお金っていうのをこう見出していくというのも大事だと思います。
ちっちゃなところがね無駄遣いしちゃうんだよ ね、
そうです
ね、
無駄遣いこそ楽しいっていうところがありますよね、
無駄遣いもしちゃうし、あとね冠婚葬祭だとかそうです、ね、もう予想もしないところでドンと来るでしょ、だからね、出ちゃうんです
その投資なんですけど、投資がその人生に味方になってくれるっていうのはどういう考えでそうなんですか？
投資っていうのはですね、やっぱりまとまったお金がないとできないというようなイメージっていうのはどうしてもあるんですね。で決してそんなことはないんですよ。少額からでも投資というのは可能で、初めは5000円とか1万円を定期的に積み立てることから検討されてみるのもいいかもしれませんね、
定額で
、はい、
定額の積み立て式の投資、
そうなんです、投資というのは当然リスクも伴ってきますよね、ただ例えば一定額を長期間積み立てていくことによってですね、安くなった時にはたくさん買えるんですね、で高くなった時には少ししか買えないんですと、いうことは価格というのが平準化されてくるんで効果があるんですね、
ということは長期の方がいいってことですよね。
やはり投資はもう長期の方がいいと思います、
じゃあその、月々自分はじゃあ5000円だけだけれども、でもその5000円ずつ毎月毎月っていうそういう商品というのもサイトで調べたりだとか店頭に伺えば教えてくれる、
はい、もうこれはもうあります。5000円でも1万円でもできるようなものって、制度も変わりましたので、いろいろあるんで、いろいろ本当に
5000円でなんかちょっと敷居が高くて言いにくいわなんてことも全然ないですか？
とんでもないです、そんなことないです。毎月500円とかもできますよ。
そうなんですか、
500円1000円からでもできます。
つい我々ね素人から考えると、ついそういうのって手数料だとか、あとはそのね口座の維持管理費用だとかっていうんで、月々500円じゃそんなのなくなっちゃうんじゃないのっていうふうに素人は考えますよ。
でも長くやれば本当にもう10年20年っていう形で将来の資産形成のためにやるのであれば非常に効果が出てくると思います。
そうか、
じゃあもう日々長期的に私たちもお金のことを勉強していかないといけないっていうねことですね。
そうですね、難しく考える必要は全くないんですけれども、基本的なことは知っておくと便利ですよね、
その基本を、ね、優しく噛み砕いて親しんでいただくというのがこの落語千金という番組でございますんでね、
初心者だという方はぜひね、私たちと一緒にこの落語千金で学んでいただきたいなと思います。
そうですね、 ね、
はい、さあ4月になると給料の額がねくっと上がるなんていう羨ましい人もね、はい、いらっしゃいますけれども、そういう方も改めてお金との付き合い方お考えになってみてくださいということで、今日は川崎さんに春に知りたいお金の話伺いました。川崎さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
川崎浩一さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。さあということで、はい、公開収録も終盤戦に入ってまいります、はい、ここからは談笑さんの落語お楽しみください、はい、今日はどんな一席お話しいただけるんでしょうか。
今日はこの季節柄、そして、経済ともちょっと関わりがあるかなと思う花見酒、一席古典落語をお送りします。お楽しみください。一席申し上げます。桜の時期でございますけれども、この酒なくて何の己が桜かななんて言葉でございます。どうしてもこの花見というのは酒と縁が切れないようでございますけれども、おうおうおうおう、タツコ、タツンベ、タツンベよ、なんだ、兄じゃねえか、どうしたの、どうしたのじゃねえや、気が引かねえじゃねえか、いい陽気だよ、もう向こう島あたりも今桜は盛りだ、花見に行かねえか。ああ、ありがてえや、そうやってね、兄貴みてえにさ、懐のあったけえ人にね、花見に連れてってもらって、一杯飲ましてもらうっていう、そういうのあっしは待ってた。何を言ってやんだよ、そうじゃねえやな、俺だって懐の方はな、どうにもなりゃしねえんだけれどもよ。あら、じゃあ兄貴が来たってどうにもならねえや、うん、じゃあまた寝るから。何を言ってんだよ、そうじゃねえよ、いやな、俺はな、一つ計略を考えたんだ、金儲けだよ。今日はな、おめえに一つ片棒担がしてやろうと思うんだ。あれ、なんだいその計略っていうのは、どういうわけだい。ほら、表の伊勢屋があるだろ、あそこの番頭に掛け合ってよ、二升亭酒を都合してきた。はあ、何、じゃあその二升の酒これから飲もうってね。いやいやいや、待てってんだ、話はこれからだな。これから向こう島へ行ってよ、花見でもってみんな酒を持ってくるやつはいるけれども、酒屋はねえんだ。もう一杯飲みたいな、あるいは酒持ってこなかったけれども飲みてえなってやつら相手に、これも試着でもってよ、一杯25センツで売ろうってんだよ、どうだい。あ、なるほど、それが2升もあったら、随分な儲けになるね。そういうふうに言ってな、まあ後で金は払うからってんで、2升の酒をよ、そこの樽の中に今詰め込んできて、持ってきたんだ、引っかついでよ、でこの小さな試着でもって25銭って言うんで、まあ50銭払う客もいるだろうと思うからな、釣り銭に25銭って金をまあ出してもらってよ、懐の中今25銭があるんだ、どうだいどうだいどうだい、それでもっておめえとこう一杯やろうかと思ってな。ありがてえや、さすが兄貴だ、嬉しいね。じゃあどうすりゃいいの。そんななりゃいけねえや、腹掛け反転ぐらいのな、威勢のいい格好でもって、新しい手ぬぐいあったらこうつっと巻いて、そのぐらいの形でいいや、じゃあ一回、差し入れのってな、おめえは前の方頼むぜ。よっこらしょんのショット、ほらほら、これから向こう島まで行くぞ、ほら、どんどんどんどん、歩いてってくれよ。兄貴嬉しいな、担いでるのは二升の酒だけれどもさ、俺は飲むんじゃねえんだ、俺は飲むんじゃねえんだけれども向こうに行くってとね、酒飲みがいっぱいいるよ、この試着でもって25銭嬉しいやなんてんでね、こっちは儲かっちゃうんだ、嬉しいな、ねえ兄貴、やっぱり花見るってと酒はいいよね、あとね、やっぱり魚もいいな、マグロのね、中トロなんかでこうやってツーってやるってとこう腹渡にクーッと染みてく、あの様子が何とも言えないね、兄貴ね、後で飲むのが楽しみだね。おめえは風上だからいいんだよ、俺はこうして歩いてな、目の前にこの酒の入った樽があるんだ、この樽からさっきからずっとずっとプーンとな、酒のいい香りがしてくるんだよ、どうだろうな、飲みたくてしょうがねえんだけれど、たつこれどうにか。ダメダメだ、兄貴ダメだよ、これ小便もんだから、小便もんに手つけちゃダメだよ。いや、それは分かってるんだよ、小便もんに手つけちゃいけねえってのは分かってるんだけど、ちょ待ってくれよ。なんだ兄貴、どうだろうなこれな、正面に手つけちゃいけねえのは分かるんだけれども、俺が一杯客になって買うってのはどうだい。それだったらいいんじゃねえかい、客になるかい。なるなるなるよ、じゃあちょっと待ってみろ、 あったあった、ね、さあこれ間違いなく25銭だいらっしゃい、大きな声だねおい、あの森をよくしておきますんでね、近所の間柄ですから嬉しいこと言ってくれるじゃねえか、いい森だね、嬉しいねおい、おめえの話聞いたらこの香りだ、うまかった、担いでこぜ、よっからしょんどしょっと、歩け歩け、どうだい兄貴、うまそうだったね、ずいぶん、うまかったよ、兄貴兄貴、なんだ、俺はそうやってさ、兄貴のこの酒うまかったうまかったってのを聞くと、俺はどうにも俺も飲みたくなってきた、飲みたくなってきたったってダメだよそりゃ、おやめ商売もんなんだから、分かるんだよ、商売もんは手つけちゃいけねえってのは分かるんだけれども、じゃあどうかな兄貴、俺が今客になるってのはどうかな、お前も客になりたいの、あらそう、向こうに着く前からずいぶん流行る酒屋になっちゃったねこれはね、じゃあそうじゃねえかい、じゃあおめえ持ってるかい25銭っての、25銭ね、ちょい決まってね、あったあったあったあった、じゃあこれ25銭兄貴に、あの森をよくお願いしますよ、分かった分かった、よいしょっと、おい25銭一平だ、ありがとうありがとう、嬉しいな、じゃあ兄貴いただくね、いいね、兄貴これは奈良の木一本、嬉しいやん、うまかったうまかった、ありがとうございました、さあやったり取ったりやったり取ったり25銭でもってお互いに飲みながら花見に、行ってまいりまして、そろそろ向こう島に着いてまいりました、おい辰子おめえ、客呼ばなくちゃいけねえ、黙ったら分かんねえんだから、酒屋だかなんだか分からねえ、呼ばなくちゃいけねえぞ、分かった兄貴、じゃあちょいと俺で客呼んでみようか、いらっしゃいいらっしゃい、花見の酒屋だよ、いらっしゃい、酒は灘の木一本、混ぜ物なしだ、一杯この試着でもって25銭いい盛りだよさ、美味しくなかったらお代はいらんってやつだ、寄っといで、ちょ見てごらんよ、酒屋が出てるね、気を利かしたね、花見の場でもって酒を売るなんてよく考えたもんだな、だけどもなんであれ二人でもってあんなにヘベルケに酔っ払ってるんですかね、そらまあまあ、これほど効く酒ですよという看板みたいなもんだろうな、ちょいと言ってみようかな、ちょいあのその一杯25銭の酒というのをね、いただきたいんですけれどもね、いらっしゃい、お待ちしてました、お2階へご案内、2階なんかないでしょうよ、どういうことになってるんですか、じゃあ25銭お支払いすれば、じゃあ、あの一杯あの盛りをよくお願いしますね、分かりました、タスク客だ客だ、ほら一杯ついでやれってんだ、ちょいとね、これほんとダダのキーポーでね、ブドズが効くんですよ、ベロベロだろぐらい効くんですけどね、あれ、兄貴、どうして、酒ひとったらしもなくなっちゃったよ、ひとったらしもなくなっちゃって、そういうわけねえだろうよ、どういうわけだい、売り切れだ、ねえもんが売れるか、なんだいこの人たちは、おい行きましょうよ、どういうことになってんだよ、おい、タスコ、どういうわけになって、いや、俺も分からんねえけどよ、だって、あれ、二升のお酒担いできたんだよね、で、兄貴が、菊屋橋のところでおって、俺が一杯飲みてってから、25銭払って、一杯飲んだよね、そうだよ、で、その後おめえ、材木屋のところでおって、おめえも飲みてってから、おめえが25銭払って、おめえも一杯飲んだよな、それからまた兄貴が飲んで、わ、25銭ってずいぶん払ったよね、ずいぶん払ったよな、それでみんな売り切れちまったんだ、俺たち飲んじゃった、じゃあ、売り上げ出してみろ、売り上げで、しっかりこれ丼の中にしまってきたんだ、この売り上げというものがさ、嬉しい、これが言いたくて商売やってるようなもんなんだけれども、あれ兄貴これだけ、なんでこの25銭しかないっていうのは、どういうわけ、だから兄貴と俺とでこうやって代わり番号に2升飲んじゃって、その25銭が行ったり来たりしてただけ、そういうこと、なにそりゃ、そう考えてみるってと無駄がねえや。
さあ、お届けしたのは立川談笑さんによる花見酒でした。古典落語
です、
ですね、もともとはどれぐらいあるんですか。
まあそれもあまり長い話ではないんで20分ぐらいですかね、でも私今日初めて やりました。
あ、初めてだったんですか。
後にも先にも初めてでございますね。で、あの、いろいろ今日は25戦で、50戦の次のための25戦っていうのを用意しましたけれども、あれが20戦で10戦だったりだとか、10戦で 5戦のお釣りだとかっていろんなパターンがあって、今日は試着で飲みましたけれども湯飲みで飲むだとか、そう、演者によっていろいろパターンが違うし、この時期寄せなんかでもかかるネタですね。
すごくこの時期らしい桜とお酒とね、ここ横であの食事されてる方もいらっしゃるけどね、もう飲みたくなりますね、ああいうのを聞くと ね、
そういう話するとね、やってる方も飲みたくなるんです。
みずほ証券のホームページには将来の収入や支出のシミュレーションが簡単にできる明日のお金というコーナーがあります。みずほ証券明日のお金で検索してみてください。
わみずほ。
いやー、スリリングでしたね。
今日は銀座にありますキリコラウンジから公開収録、
ね、はい、そう、結構ね、投資に興味があってきてるっていう方がね、いるように私はひしひしと感じましたね。
あの、川崎さんのお話メモ取って聞いてくださってましたね。
そうそう、結構何人もいらっしゃいましたよね、うん、いや、目の前でいろいろお話できて楽しかったです ね、はい。
今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。
一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。